極限ギリーシェルター第
何やねん、何やねん、何やねん、何やねん、何やねん、
ということで、
セミ、
あ、セミです。
はいはい、
根性あるセミが起きてきてる可能性あるから。
根性あるセミが、あ、早いってこと、
ね、もうもはや、うん、もはやね、土の中から、うん、いち早く、
あ、でもなんかもう埋め咲いてる。
俺がトップだっつって、
梅咲いてる、
咲いてるよ、偕楽園に行ってきな、咲いてるから。
遠い、
うん、もういいよ、お前みたいなやつは一生茨城くんなよ。
お前みたい
な、汚れるよ。
ちょっと待って、
え、清らかな、
いやいや、ちょっと待って、お前みたいなやつって 何を指して言って
る。お前みたいなもんがよ。吉川さんとは
吉一平の巨芸気味シェルター。
寒いけど花粉も飛んじゃって嫌だね、吉川かなです。
花粉症はギリ免れてます、吉野一平です。
はい、
はい、そんな感じで、うん、今回は、定期的にお届けしていたプレミアムの生収録の最後の、うん、公開、
そうです、そうです、今度はもう今後はガチで、もう本当に今回やらなきゃいつやるのっていうぐらいの、
うんうん、
タイミングを見てやるってことです、
うんうん、
生放送はね、
うんうんうん、
普通に曲気味を毎週更新して
楽しんでいただければと。でまた折に触れて生収録することもあると思いますが、
うん、
その時はまずはプレミアムの方を優先にやっていく感じになるとは思いますの で、
そうですよ、
どうぞよろしくお願いいたしますよ、ということでオープニングメールをどうぞ。
ラジオリオン効果さん、
はい、
皆様ギョイス、はい、
ギョイス
効果です。コウタロウ&コウジロウ、これは、はい、コウカさんの二人息子ということです。
はい、
の流行語シリーズ、最近彼らはよくアメイジンって言います。
スパイダーマンか、
うん、なんだろう、それぐらい、アメイジンってなんだろう。でも海外の方のね、なんだろう、 YouTube ショートとか見ると大抵なんかそのアメイジンとかっていうのは耳にするというか、オーマイガードアメイジンは結構
意味は知らない。
アメイジングは、なんか驚異的なとか、なんかそんな、
ああ、そうそうそう、
そうそうだよね、うん、
信じられないとか、そういうこと
です、そうそうだよね、はい、うん、オーマイガーとはなんてことだみたいな、
まあ、
ね、
それも信じられないって訳してますけど、まあ、なんてことだっていうか、ショックみたいな感じですね、うん、
はい、
はい、
で、多分コウタロウは、コウタロウはお兄ちゃんかな、保育園の授業で覚えてきたんだと思いますが、楽しいことがあるとよく言います。
保育園の授業でアメイジングっていうことある。
でもほら、今ってほら、うん、ディズニー、それこそ高岡さん、なんだっけ、まあ、だいぶ前にほら、ディズニーのさ、めちゃくちゃクソ高いさ、英語の教材、
あ、はいはいはい、そんなお悩みありましたね、
うん、そんなんありましたけど、その話とはなんか違うのかもしれないけど、
うん、
幼稚園とかでも普通にディズニー作品とか、ディズニープリンセスとかって女の子大好きじゃない。
そうね、
うん、だからなんかアメージングとかって言うんじゃないの、ディズニーキャラクターって。その原音というか、その何、字幕で見てたら、字幕で見ねえか保育園。そんな渋めの こだわり。こだわり持った演じねえか。
だいたい吹き替えだと思う。
あと字幕も全部ひらがなに対応してないか。
字幕では多分見ないんじゃないかな、演じは。
うん、なんかまあまあ、なんかそれかなって思ったんだけど、うん、まあまあ、で、それで最近コウジロウ弟さんね、まで真似するようになりましたと、
うん、
外でもたまに言うので若干目立ちます。これコウジロウくんは何歳、2歳ぐらい、1歳半とか、
うん、まあそんなもんだと思いますけど、
ね、お二人は口癖ありますか、子供の時とか覚えてますか、それではということなんですけど、うん、
でもだから外国人の人はなんかびっくりした時に、
うん、
アメージングとか、
うん、
オーマイガーみたいなことをパッて言うんですよ、
うんうんうん、
なんか最近あったんですよね、そのオーマイゴー
っていう、ああここであれなんで。っていうか、私めっちゃ久しぶりに行くコンビニに行ったんですよ。
お、久々に。
普段セブンイレブンばっかり行ってるんですね、
うんうん、
で、なんかたまにはなんかその気分転換に別方向の、全く反対方向のローソンでも行こっかなみたいな感じで行ったんですよ。で、なんかまあそのさ、なんていうの、これこういうのって大スペクタクル物語になるから、大体私って、
いや、大変じゃないの。大体さ、コンビニに行って帰ってくる程度のやつでスペクタクルなことなんて起きないの。いやいや、
普段と違うことすると大体大スペクタクル物語になって帰ってくるわけだから、
吉川さんの場合はね。
で、なんかもう なんていうの、走り出して、自転車走り出して3秒でんとは思ったの。
は、う
ん、ねしてるやつ特有のゴッタンゴッタンってわかる。
いや、パンクしてんだよそれ。
で、なんかこの間前輪直してんのよ私、
はあ、
ってんのよ。えみたいな。えちょっと待ってみたいな。で一回降りようかなって思ったんだけどめんどくせえなーとかって思いながら、うん、あ
でもフレーム歪むやつだ、
うん、でなんかめんどくせえなーとか思いながら、うん、まあそんなに遠くないし、うんうん、自転車で5分、
まあまあまあいや分かる分かる、そんな判断にはなるの分かる、
そうとかだからまあなんかいちいちなんか車道でね降りてっていうのは危ないなーとかって思って、でなんかコンビニ行くのっていうかローソンに行くのが久々で、うん、でわーこんななんかあのセブンイレブンで置いてない、エナジードリンクのなんか限定品置いてるわーみたいな、結構楽しいんですよね。でなんか、ま
あ、ローソンはローソンでこういうのがある、うん、ファミマはファミマでこういうのがあるみたいなやつはある気がする、うん、あれデカ盛りってローソンでしたっけ、なんかちょいちょい話題になる、なんかもうもはやその 1.5 倍盛りじゃなくて2倍になってるみたいな、重さ検証してるやつとかあった気がする。いやでも
行ったのがね結構夜なんですよね、
うん、いやいや、まあ、あの時期もう終わりましたけど、うん、そのキャンペーンは、
あ、 そうなん、ね、うん、
あとはローソンさんはあのロッピー の、 その銀行かなんかで、うん、声優さんがなんだそのローソン銀行 の、うん、あのアナウンスをやったりとか、うん、あとはキャンペーンで、それこそシグレウィーさんとか、うん、VTuber さんとかも広く、うん、なんかその店内放送やったりとか、うん、なんかそんなイメージありますけどね。
コンビニごとに色があるということなんですけど、
うんうん、
で久しぶりになんかテンション上がっちゃってローソン、うん、なんかあこんなのセブンイレブンないこんなのもないみたいな感じで、
まあ、でもローソンといえば唐揚げくんですよね。
まあ唐揚げくんはね、うん、レッドですけどね、誰が何と言おうと、
いや別にそれ好きなの買えばいいと思うんだけど、うん、俺は買わないけど、
なんたらレモンもいいですけど、
レモンね、は
い、うん、でなんかあの結構なガザッと買っちゃったんですよね。でこれペイペイで払うけど、うん、まあ5000円ぐらいで足りるのかとかって
結構買いましたね、
うん、結構買った、うん、1回もプライスカード見なかった、しかも
それだよ原因。
マジで1回も値札見なかった、もう、うん、あのバグってるから疲れてるし、う
ん、いやあとあれでしょ、そのなんかその時にも言ってましたけど、うん、この話僕ちょっと前に聞いたんですけど、うんうんうん、あのタバコが、
あ、まあ、タバコね、タバコ4箱はこれはもうマスト、
うんうん、そうそうそう、いやだからそれがかかってるってことね、
うん、あと、ね、なんだっけあれ、リポビタン、え、リポビタンじゃないな、とにかく一番強力な、うん、あ、ウコンの力みたいなやつを、そう、
栄養ドリンク各種買ったのね、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、ウコンの力的なやつの一番ハイパーみたいなやつと、うんうんうん、あとリポビタン D の一番ハイパーみたいなやつ、
うんうん、一番それやめて、ちょっとこれ
マジかつ、おのおのハイパーよ、
で一番その一番ハイパーって違うんだけど、
ほんとほんと、
まあ、だ各種一番ハイパー買ったのね、
そう、はい、そしたら、うん、あでプラス、うん、ほらあのヨーグルトドリンクのさ、睡眠の質上げますみたいなやつとか、あと寝るのだっていうやつとか、
あれさっきなんか今日 X かなんかに上げてたやつ、
そうそうそう、うん、でそういうのも買ったし、でなんかもう危なかったね、ローソンさんって無印扱ってるんですよね、無印さんの、なんか小物、
あ、無印良品ね、はいはいはい、そうそうそう、
で無印良品さんのものあって、でなんかあのね、私発酵導入シリーズっていうのが好きなんです、
はいはいはい、
発酵導入化粧水とか発酵導入乳液、うんうん、発酵導入美容液あったのよ、ガチで買う3秒前だったんだけどでそれ買ってたらもっと言ってたんだけど、うんうん、まあ結果的に6000、うん、700円とか500円とか、
コンビニだったらだいぶかかってるお金ですけど、まあラインナップ見ればそうだろうなと思います。
そでそのまあお金を払う以前にね、私その時自分がタバコ買ってること忘れてるから、え、なんでこんなだけえのとかって思ってんだけど嘘でしょ、バグってるよって思って、私目の前の外国人すごい、うん、あのなんていうの、あの疑ったんだけど、え、あんたさ、割引のやつ割引いてなくないみたいな。
失礼じゃない、
うん。
じゃないで、であ、店員さんが外国人だったのね。
そうそう。うん、で、私、それ以前に、その外国の方とね、うん、おそらくは、まあ、インドネシアとか、ベトナムとか、はいはいはい、あの辺の感じの。
東系の方だったのね。
そう、あの、ね、中東系の、はいはいはい、うん、方だったんですが、うん、その方に、タバコを買うときに、あー、ごめんなさい。ちょっとそこのアルコールスプレーがちょうど被ってて、数字が見えないんですけど、ぐらい喋ったあたりで、うん、Oh my god! Hey! どれみたいな、フレームワーカルをガッと抜かして、 Oh my gosh! どれみたいなこと言われたの。おー、あの133を4ついただけますかって、すごいめっちゃ分かりやすく伝わりやすいだろう、だって133とかじゃなくて133を4つ、しかもこれ指で出
した、やるやる、俺僕も外国人の時はだいたい数字はね、うん、あの手指でやりますよ、
うん、そう、それでそしたら Oh! って言って、よ、ワン、ツー、いっぱい買うねとか言って、1、2、3、4とか言って、すごーとか言って、日本語で数えられるんだとか思いながら、で、なんか、で、ヘイヘイとか言って、で、来たのよ。で、あの、ピッピッピッピッやってるじゃん。で、その間に、D カードを出しました。
あ、D ポイントカード、ね、
あ、D、そう、はいはい、D ポイントカード、はい、そしたら全然気づいてないの、はい、ねえねえお兄さん D ポイントカード
いやだって圧かけんで先に全部商品読み込んだからでしょ、
なんかそれってさいいの先やっちゃうの、
うん、大体そうじゃない、
そうなの、うん、わかんないけど、なんかその全部さ、うん、まあ、
途中でやる人もやる人はいるかもしれないけど、
バーコードしたらさ、うん、もうなんか全部その0円の状態でされるのかなと思って、
そんなわけないだろ
だから私にもう0ポイントかなって思って
0ポイントかないじゃない、
まあ、とにかく D ポイントカード出してるけど、うん、気づいてくれないなって思ってこの人大丈夫かなって思ってるから
だから余計な
お兄さんお兄さん D ポイントカードは、うん、って言ったら、うん、青 D ポイントカードって書いてペッとって OK しまっていいよみたいな感じででそのなんかピッピッって、
何時それ？
10時とか、
ね、あでも結構そんなに深くないね。
全然全然。
うんうんうん、10時。
私だって夜11時回ったらもう出ないもんいいえ。ヒメアノール見すぎてる。
怖いからね。
うん、マジで。
まあいやでもいいと思います、その判断は。
それね。
なんだその夜の陽気なコンビニは。
でなんかピッピッピッってその、うん、あのお兄さんがね、バーコード通してて、うん、そしたらね、とある商品でね、うん、ピッってやった瞬間に。って言ったらそのお兄さんが、で私のその、 あの目線をさ商品見てて下げてるんだけど、うん、パッて私の方に目線をパッと上げて、うん、これ食べたって言って手に持ってるのがあの雪うさぎっていう雪いちごうさぎとかっていう
あの、あ雪いちごね
あのめっちゃあの大福、うん、生クリームの
雪いちごね要は、うんうん、あれ雪いちごって読むんです、
皆さん知ってますその雪いちご、
いや雪いちごわかるだろ大体
で、うん、あの京都のね、うん、あの何牛皮使ってて、ね、すっごい柔らかいんですよね、うん、でなんか
何雪いちごこれ食べたって聞いたの、うん、
これ食べたで私に聞いてきたの、うん、でえうん食べたよって言ったら、うん、ものすごく美味しいすごく美味しい
あ感動したんだねそれ
って言ってきたから、おー美味しい美味しいって言ったらふわふわって言うから、あふわふわだよね、
ねえ、ちょっと待って、うん、なんで雑談して
そう、それでふわふわよって言ってきて、うん、で、ああとか言って、うん、好きなんだなみたいな、
うん、いやでもまあ東南アジアじゃ食べらんないと思うから、牛皮なんて、
そっか、
うん、
まあまあ物珍しく、でも結構高いですけどね、
いや高いでも300円ぐらいはするんじゃない
ですか、であのね、うん、しかも2個セットしか売ってなかったんですよ、
あ2個セットですか、期間限定
か知らんけど、
はいはいはい、
で500円ぐらいすんのよ、
ああそうかもそうかも、
うんうん、
大体ね一つがこうなんかドームのやつに入ってて売ってたりとかしますけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、うん、で全部終わった後に6000いくらって言われて、マジと思って、うん、チャージし直さなきゃいけねえじゃんって思って、
あペイペイを
そう、うん、5000しか入れてなかったからね、はいはいはい、使う分しか入れないんで、うん、で5000いくらで足りないから、あごめんなさいちょっと足すねって言って、うん、うんとね、うんとね、
足すねって伝わるか、
うん、7000円入れたんだよね、
うん、
で7000円入れて、はい大丈夫ですって言って渡したの、うん、したら、うん、ピッピーってなったの、オーマイガッえら、これは払えないかって言ってきて、え、ちょっと待って、ちょっと待ってって言って、え、ちょっともう一回残高確認していいですかって言って、あるよな、7500円とかになってるよとか言って、え、ごめんなさい、あるので、もう一回言ってもらっていいですか、え、ていうかこれ、あの、私が、出すタイプ、あの私がスキャンするタイプいいから出してみたいな言われて
出して出してみたいな、せがまれてんじゃん、
う
ん、
で、あーはいはいっつってパッって出したらピッピーオーマイガ
ー2回目しか言
払えないか皿洗いするかとか言ってお皿洗いするので、私どこで覚えたんだろうと思ったの、
あ皿洗いよね、
日本の古典的なやつ、皿洗いするか
そうか確かに皿洗いね、
食い逃げ犯が、うんうんうん、みたいな、よくやるやつみたいな、うんうん、で私ね、それもあって後々も、うん、まあ結局それで私、うん、ごめんなさい一回ペイペイ再起動していいですかって言って、うんうんうん、一回消して、はいはい、あの立ち切るっていうの、ね、あれして、うんうん、でもう一回ペイペイを立ち上げ直して、うん、でチャージしてあるのを確認して、あこれで大丈夫だと思うんでもう一回だけやってもらっていいって言って、
うん、
ピッて言ったら通ったの、
うん、
そしたらCongratulations つって
陽気だな、
うん、
終始
で、うん、よかったねとか言って言われてあはい、いや本当よかったですああなんか、
ね、なんで恐縮して
で、あすいませんなんか本当って言ったら、うん、いや大変だったねみたいなこと言ってて、いやあのっていうかまあなんかわかんないけどありがとうございましたみたいな、うん、そんなこと言って帰ってったの、
なんかわかんないけどありがとうございました
それで、その、帰るときに、手がなんだよ、6000円いくらってよって思ったの。ローソンベーって出た瞬間に。
自分がどれだけ買ってんだよ。
マジなんだよ、6500円って、うん、って思って。
タバコと栄養ドリンクだよ。
ふざけんなよ、てめえとかって思って。あいつマジで半額のやつ半額にしてねえ説あんな。思ってで店の前でレシート見たの、うん、したら全部半額になってる、うん、あれってみたいな。で一番下見たので、すごい金額のものがあるの、タバコなの。あのアイコスのヒートスティックなの。はみたいな、これ私買ってないみたいな。
いや買ってるだろ。
でなんか私が買ったそのウコンの力の一番ハイパーなやつ、
うんうん、一番
が650円とかなの。
あーでもまあまあまあそんぐらいじゃないですか。ゼラとか買うともっといきますよ。800円とか。
あ、そうだと思う、多分、うん、
千何百円のやつもありますし。
そうで、そんな感じで、何が高いんだって思ったら、それらの栄養ドリンクとタバコだったわけ、
うんうん、
で帰り道ガッチョンガッチョンってまたそのパンクしてる自転車で走りながら思ったんだけど、よく考えたらさっき対応してくれたあの方、うん、ものすごいもう取ってつけたような、あの固めた資産だったなって思ったの。
髪型が、うん、
バッキバキに固めた資産。
え、じゃあ見た目中国人じゃん。
いやもうバッキバキの資産だったの。でその何お皿洗いするのっていうのをパッと思い出して、
うん、
もしかしてあの人は古本屋さんかなんかで、
うん、
なんかこう日本のマナー本みたいなものを買ったんじゃないかなって思ったの。
どういうこと？
だって今ね、令和の時代に日本の礼節とかマナーとかを、うん、あの指南してある本で、あの髪型推奨してある本ってないと思うんだよね。いや、
その髪型推奨されてるからしたわけじゃないでしょ。
いや日本で働くにあたり、
うん、
やったのかなと思う。その、ちゃんとその、うん。なんかちゃんとした、その日本ではこれが、礼儀が良いとされるみたいなさ、
ね、
そういうのを調べたのかなと思って、うん、じゃなきゃ、普通の人が今この時代にやるわけがない髪型してんの。本当に。西部警察時代の石原裕太、なんだ、誰 だっけあの人、裕次郎さん、
うんうん、
ぐらい固めてるから、マジで、あれ以上かもしれない。すごかった。
あの、スプレーかなんかでね、ちゃんとこ
う。そう。もうなんていうの、今売ってるか知んないけど、
うん、
あの昔あったじゃん、ジェルみたいな、
あります、
あのディップみたいな、
ある
なんかもうバキバキになるやつ、
透明なゼリーを紙に塗るみたいな感じ、
そう、あのギャッツビーの一番最初に出たみたいなやつ、
あった
あんなんでやったとしか思えないバキバキ感なのよ、うん、1ミリたりとも紙が動かないみたいな。
でもあるある、
うん、
むしろ子供の頃なんかそうやって固められてたりとかしましたもん、
うん、だからなんか、ね、そんなんで研究したのかなって思ったり、うん、でなんかあの人とまた会えるかなって思いながらガッチャンガッチャンって言いながら帰ったんです
。先に自転車直して
くれっていう話ですよ。
なるほどね、うん、あ、まあまあでもいいじゃ
ん。そうそうそう、だから、うん、そのお皿洗いとかも昔の漫画にありがちだなと思って、
ああ、じゃあだから事前になんか調べてきてなんかそういう話で、まあでも日本好きな人な感じしますけどね。
そうだからなんか古本市場なりゲオなりツタヤなり、わかんないけど、
う
ん、
そうやって本当にね日本に対して好きな気持ちがあって、うん、日本のルールに従ってちゃんと頑張って働いてる人には、
うん、
僕はちゃんとやってほしいっていうふうに思うから、
うん、
うん、だからその外国人問題でごっちゃにしないようにしてほしいなとは思いますけど、
まあそう、うん、だから本当に人によるんだけど、
うん、
ただほらそういう人たちは、
うん、
なんかこう別にさ、声をさ、うん、大にしないじゃん。
そうしないのよ。
そう、なんか変な人が声が大なわけだから、
そうだと、
うん、
だから本当になんか迷惑な話だなっていうふうに最近すげえ思って、最近ね、うん、全然関係ないですけど、
うん、
和風曲芸のメールフォームから外国語のスパムメールがめちゃくちゃ来るんですよ、うん、
どっかにばらまかれてんじゃん。
だから
誰うちのメアドでなんか変なサニサイトで買い物したの？
多分、うん、それも AI ロボットなんですけど、メールフォームを判断して、うん、名前と本文を自動的に入れてスパム送信してる。
まあそんくらいできんだろうね。
あるんですよ。だからちょっとスパムのルールを変えて対策ちょっと取らないとなっていう風なことを今話してるんですけど。
そうなんだね、うん、なんか本当に使いようですね、あの辺のやつもね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、
はい、まあとりあえず外国人で外国人でアメイジングを言う幼稚園児も
あーそうそうそう、うん、こっからねそうそう入ったんですけど、うん、でも口癖か、うん、でも私結構さっきみたいな、んだよふざけんなよみたいなことは
嫌な口癖
なんていうの、最近心に余裕がないから、こっちは。
いや余裕持ってくれよ、
こっちの心に余裕がないから。
もう2月終わるよ本当に。
いやだから本当そうなのよ、
うん、
うん、マジで。
しかもまたなんかタロットカードからむしろなんかもうこのままだとマジで死ぬぞみたいなこと言われたんでしょ。
あれルノルマンね、
まあ、なんでもいいよ、まあ、
ルノルマンなんていうの、警告みたいな、
うん、
今日一日で私に一番重要だと思われるメッセージ出して、うん、みたいな感じで出すわけ、うん、で最初の頃は緩かったんだよ結構、うん、リラックスも必要だよみたいな、うん、本当にそんな感じのニュアンス、うん、でこっちにも見えたし、うん、っていう意味のカードだしみたいな、うん、でなんか徐々にで 2,3 日経って、あそうだまた朝のやつ出そうみたいな、うん、で今日の私に一番大事なメッセージくださいっつって、
うん、占いをして、
あなたは何のプレッシャーに追われているのかみたいな感じになってくるわけ、うん、でそんなにプレッシャー感じてもないけどねみたいな、で 2枚目出したら自覚もないのかみたいな意味合いのやつが出てくるみたいな、
ねね、
読めなくもないみたいな、ね
ね、カードがだんだんスンとしてくるじゃん
でついに昨日出したら、うん、あなたはこれ、うん、この今のままのサイクルを続けたら、うん、本当に申し訳ないけど入院レベルの体調の壊し方しますよってマジで言ってきたって思ったの。
はい、
うん、まあ、でも私マジでこのままだと本当に吉野さんより英語できるようになるという、これ明日更新するやつでも全く同じこと言ってるかもしれないけど、
いうところ
マジでオラクルカードとかめっちゃ見てる。
でとりあえず一言言っておきたいのは、うん、その僕より英語が喋れるようになることを僕は大歓迎してる、うん
私わかるよ。
Welcome。
ん？パスパス。パスっていうのは過去。過去のこと。
一回目から言葉パス。
違うよ。
もうダメじゃねえ。
ちょっと待って。思い出してる。シャシャシャシャシャ。タタタタタパ。フォーギブネス。あなたを許します。
別に何も許してほしいことなんかないのよ。
いやだから、うん、そういうやつオラクルカードに出てきがちなやつめっちゃ覚えますよって。
ああいうといいじゃないですかそれで、うん、それだから僕にこの英語ではこういうことがあってこういう言葉でこういう意味なんだよっていうのをすごいこう自慢して言う感じが僕、う
ん、今フォーギブネス分かんなかったんじゃないの。すごい、今フォーギブネス分かんなかったんでしょ。正直にいいね。
なんでフォーギブネスって言われてんのかなってのが思わようか
いやもうそれはもう分かるじゃん過去の空気感
急になよなよしだすな、うんうん、まあ、とりあえず、まあ、そんなにいっぱい喋るようになった成長が見られるっていうのは、だって僕らと甲賀さん知り合ったのが、うん、そもそもお子さん生まれる前からの話ですから。
そんなもん生まれてからのが短いよ、
うんうん、いやだからそうなんですよ、うん、でしかもそれがその子お子さんたちがアメージングとか言い出してるってことでしょ。
イオリパート1みてえだな、
うん、だからもうどんどんどんどん成長してきますからね。
あの頃のイオリパート1、うんうん、パーナッポばっかり言ってたわ。
え、吉川さんずっとパイナポって言ってた
の。違う、あのイオリのパート1が、
あ
トモコの娘、
あのお知り合いの方のね、あご友人の、ね、
でもどんなとこ行ってもパイナッポって言ってたパイナップルじゃないの、パイナップルじゃないの、うん、パイナッポこれ言ってた、うんうん
大丈夫それ、うん、ペンパイナッポはポペンみたいな
のあ、もうそんなの全然前
あ前か、
うん、パイナッポこれ言ってた、うん、めちゃめちゃで美味しい顔してって言ってこう、うん、
かわいいっすね。
かわいいよ、はい、両一緒差し指をキュッてする、はいはい、というわけでね、まあお子はかわいいということですが、
ええ、
うん、まあなんかね、ほんとね、どこで覚えてくるんだと、うん、まあそんなことはありますが、
はい、
うん、私もね、ほんとにどこで覚えてきたんだろうなって思うこといっぱいあるよ。
ん、え、吉川さんが？
そうだね。
吉川さんが私はどこで覚えてきたんだろう。
私は例えば腹式呼吸をどこで覚えたんだろう。
あ、それはだからセンスの話よ。
いや、もう他にもいっぱいあるよ多分。
え、ちょっと待って。
なんかいつの間にか入ってるっていう。
一応確認しておきたいんだけど、うんうん、このトークだけで1時間喋るつもり？
え、これもう1時間いくの？ガチで。あ、ストップで押してねえわ。
押してねえわじゃねえ
んだよ。押してねえわ。押してねえ、押してねえということで、今何分経ってんのこれ？みんな今何分経ってんの？
40分です。
あ、そう。というわけで、あと20分…あ、違う違う、
そんなわけあるかもな。ネイリパあったからちゃんと紹介していきましょうよ。
はい、
Are you ready? Touch this. Are you ready?
今日は曲名義ミシェルだ。和風曲
ラジオネーム、モンカフェさん。
はい。
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、キャベツ。はい。
キャベツ
だよ、モンカフェです。神木キュンが、神木キュンが、涙で読めないけど大丈夫？ 神木隆之介さんが一般女性と結婚しました。
はい。
職場の同僚が5年前の自分ならロスに陥りひどかった、今は祝福できると話していました。
なんか急にちょっと上のポジションからちゃった
あれだよね、福山雅治さんの時とかもすごかった、ね、
ああそうか、
他人の喜びを祝えるようになったとも、自分以外の幸せを素直に喜ぶことができるのは尊いことなのだと思います、うん、お二人は最近尊いと感じたことってありますか？では失礼します。ある。
お、
平成ジャンプの仲の良さ。
ああそう、うん、分かる分かる、
うん、マジでっていうか、本当改めて、旧ジャニーズ現スタエンさんの、うん、あの子たちの、
いやもう芸能で頑張ってる人たちはみんないい、素敵だなって思う、ててーなーと思う。
神木キューン、うん、マジでクイズっていうドラマ見て、ほんと
クイズね、
クイズ、
うんうん、
その前が、トリックじゃなくてそれは最後だから、継続継続。
でも有名なのってあれじゃない、あの千と千尋の坊ちゃんじゃない。
いやだからさ、それは神木キューン映ってないから。
いやだからそうかもしんないけど、芝居はしてんだから、うん、
芝居はしてるけど神木くんが映ってないのよ。
だから芝居してんだ
ぞ。だからさお前わかんねえやろうか。
わかんねえやろ、姿は見えないからね、
うん、でまあ継続クイズ、うん、トリックスペックってあるんだけど、うん、クイズだけが異様に埋もれてんのよ。
あ、目立たない
ってことか。そう、まあ他のやつがすごすぎるっていうのはあるんだと思う。
まあでも俺クイズは、いやだクイズはちょっと最高っぽいんですよ。
いやもうクイズの財前直美さん最高ですけどね。
いやいや最高ですけどね、
あのハサミ、
うんうん、ね、あれ真似した人絶対いるから、ハサミくるくる回すの、
うん、なんていうの、あの美容師さんが持ってるような銀色のハサミを指でくるくるくるって回して、
そう絶対怪我したあの子供いる。
シンキングタイムにそれをやるっていうのが、うん、そのね、あのクイズのなんか財前直美さんっていう、うんうん、で
だって財前さんも多分お話ししてましたよね、怪我するからすごい怖くてめちゃくちゃ練習したって、
ね、うん、で、一緒にいる子がちょっと売れてない、ごめんなさい売れてないって言い方あれですけど、あんまり露出のない方で、うん、その当時も今もあまりお名前はわからないんですが、でもケイン小杉さんにちょっと似てなかった、なんとなく今思うと、今思ったんだけどパッと、まあ、で、まあとりあえずバディ的な人が、うんうん、一応メインだと内藤隆さんになるんだと思うんです、はい、そうですね、うん、もしくは生瀬さん、
生瀬さん
どっちかだから、
僕は生瀬さんのイメージが強い、
まあ、その3人組みたいな、
う
ん、
そうね、
うん、感じ。あとはなんかその、ぬくみずさんとかいろいろ著名な方が出てたりはするんですよ、
う
ん
う
ん、で
もう俺ぬくみずさんのドラマの話聞くたんびに、うん、もうあの過酷なお仕事されてたなって思う。
まあまあまあ、
その要は年齢感、その姿から年齢がその要は追いついてない自分の姿に、うんうん、だからあの見た目よりも 若い実際が、
うん、
でそれがなんかだんだん追いついてきたっていうんだけど、だから そういう 見た目だから、その死体役を任されることが多くて、うん、
あ
で本当にそのリアリティを追求するために、うん、その自分が死体として、うんうん、あの死体を演じている状況の中で目の前に宇治とか置かれるっていう。
あでもねそれね似たような話、誰あの人誰だっけ、すっげえいかついめっちゃ顔のでかい大工さん役とかよくやる人、ちょっと待って、
わかんないけど、
国村純さん、
あ国村さんね、
国村純さんも似たようなこと言ってました。うん、だからあそこら辺 なんかその名バイプレイヤーみたいなね、うんうん、ああいう人々が、まあ、通ってきがちな道なのかなとは思いますけど、うん、
だからすごい話だなとは思いますけど、うん、はいはいはい、まあ、でもクイズは面白いですよ。
そのクイズで、うん、まあなんかこれもネタバレにならないからね。
いやいや別に言わなくていい。
神木隆之介という俳優なくして、うんうん、てか当時は子役ね、うん、子役なくして成立しないから、うん、あのドラマっていう立ち位置だから。そう、
あの神木くんがしっかりお芝居をしていて、それがちゃんとそのキーパーソンとして、うん、あのドラマに寄与しているような作品の構成ではありましたから。
そうですそうです。はいはいはい、うん、なのでね、もうなんつうかでも神木くんはね。スペックで、
もう一回言うよ、思いっきりネタバレしてるからね
みんなごめんねだけどあそこだけ、うんうんうん、あの自負で欲しい、うん、あマジで5秒ぐらい、
いや
でも10秒かかるかな、
あの もしその、うん、仮にこれがネタバレだったとしても、うん、まあ、あのすげえいいシーンなので、なんか、うん、個人的にはもし自分が制作だったら、うん、あのシーンを描いて印象的に見せるためだけにあのドラマを作ったと言っても過言じゃないぐらい、
いやマジでいいよね、うん、
めちゃくちゃいいあのシーンだったので、まあもし見てなかったら
あの当時の戸田恵梨香がめちゃくちゃじゃあ鬼美人、
あ分かる、
であの時の丸坊主のセブミっていうか、加瀬亮さん、うんうん、あのビジュアルもすっごい好きなの、うんうんうん、あの武骨な感じが
めちゃくちゃかっこいいし、うん、あれで仕事増えたとかって言ってる人もあのいますからね、うん、あのスペックというか何、何サーガだっけな、
うん、
そのスペックサーガ
ね、あれダメなのよね、監督さんとかが変わってしまったので、
いやいやでもそのいや スペックと、
脚本家とかが、
うん、トリック、
うん、
トリックスペックな かそういうその全部連動してるみたいな、うんうん、感じのやつはあれめちゃくちゃ面白いなというふうに思って見てましたよ、うん、堤さんの、うん、作品の、ね、作り方もめちゃくちゃハマってましたから、トリックとか、うん、スペックとかあの辺は
あの待ってマジでトリックと、
うん、あと何でしたっけ、あともう一つあれ僕言い忘れてますよね、
継続、
あ継続だ、そう
継続って堤さんは別にあのなんていうの断片的に関わってるだけだから、 あれどっちかっていうと西荻由美恵さんっていう方の、
あそうかそうか、まあでも、うん、そう継続から続くスペックもう、まあ、
フレッシェンドが世に出た、はいはい、ファーストみたい な, なんかそんなイメージですよね、
そんなイメージはありますね、
うん、なんかその分かんない、その映像会社分かんない人クレッシェンドとか言われてもはってなってるかもしれないんだけど、まあ、とにかく、まあ、
面白いので、はい、ぜひ見てみてください、う
ん、あの辺はね 神ドラあんまね神ね、うん、私言わないことにしてるんですよこれでも、だけど、うんうん、あの継続クイズ、うんうん、トリックスペック、うんうん、この流れ、うんうん、私としてはこの4作品、うんうん、これはマジで神ドラマ、この流れ信じられん、うん、オーマイガーメゼン
アメージングね、
うん、だと思いましたよ、うん、はい、
まあ面白いので見てみてください
、うん、てかさこの神木くんが結婚するなんてことあんのマジで信じられる、
事実
いやマジでほんとさあのさえほんとマジでえ嘘でしょ、
う
ん、えマジでこえそんなあ大丈夫、うん、
大丈夫
えそんなことあるこれ、えやばくない、神木くんだよ。
やばいのはあなた。
え、私アサリ陽介くんが結婚した時もちょっと今でも信じてないけど。
いやもう認められなさすぎ
る。え、なんか子供いる
の。どんだけ待ってんだよアサリくん結婚してから。
え、マジ嘘でしょ。え、やばくない？マナちゃんとか結婚する気？
だからするんだって。
やばいよね。
いや、やばくないだろ。
え、ていうか未だに思うけど、安室ちゃんはあの大野聡さんとご結婚されてください。
うるさいよ。
え？もうぴったりだから。マジでぴったりよ。もうここさ停止る。聞いてる？
聞いてない。
で、マジで私が超認めのナイスカップを直近だとカズレーザー＆二階堂ふみです。これはマジで認め。私の査定にパー通りました。
異常確認だけど、その、うん、その、なんていうの？あの、実印の前に認め印があって、認め印の前の認め印があるみたいな、そんな感じ。
違う違う。認め。両目で認めてる。マジで本当に。なんていうの？とにかく認めてる。認めの W ってこと。あの、ベリーベリーロングロングみたいなやつあるじゃん、英語で。
だから認め2個押してるん
だよ。違う違う。ロングロングみたいな、その強調で言うじゃん。なんか、ん？ストロングみたいな。
もしかしてだけど、あの、コンビニの店に影響受けてるの？
認めみたいなその感じよ、うん、あちょっとマジでさ、うん、マナちゃんが
うるせえよ次行けよ
結婚する時お願い藤井聡太さんにしてそこがぴったりマジでそれだけ本当に守って
権利はな い,
いやお願い守ってほしい栄養ドリンク取ってよ今すぐにだよ
自分で取りなさいよ
DHA 飲まないと頭悪くなるよ
好きになさいよ
それはツッコミでもなく受け流しだから無視してるってことだよ
言ってなさいよこんな時にはクレ556
曲
芸
キミシュート、
ラジオネームエッグさん、
エッグ先生、
エッグ先生、吉川さん、吉川さん、ワンピさん、曲芸室、はい、
曲芸室、
エッグです。和風曲芸祝17周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。人間で言えば生まれた赤ちゃんがもう高校2年生ですね。
すげえ。
ね、4月からは高校3年生で大学受験って時期です、うん、これからも末永く和風曲芸が続くように微力ながら応援させていただきますとのことだよ。
本当に皆さんのおかげで17年も続けていくことができました。本当にありがとうございます。
もうねペッペケペーだよ。
何そのおっぺけペーみたいな。
ペッペッペッペッ、もうほんとやったまんからベーッってなんかベロンが出てきて、ワキオクワキオク。
なんか最近そのやったまんの話すること多くない？
私やったまんそもそも好きだからね。
うんうん、やったまんじゃなくてやったわんね。
やったわん、うん、あの犬ね。
そうそう、うん、いやだからベロから出てくるでしょ。
だからベーって出てきてあの和風曲芸のロゴがあのなんか白にあの和風曲筆字が、うん、あれがその丸にね筆字が書いてあってワキオクワキオクワキオク。これ分かんない人ガチで調べて
よ。ガチで調べなきゃいけねえんだよ。
めっちゃその想像とあのでも私が言ってることと置き換えてみて。可愛いから。バニラバニラでもいいけどね。
なんでもいいよ。
本当にななななはでもいいから。可愛いよ。
まあでもここまで続くと、うん、マジでもう本当に自分の人生上こんなに長く続くコンテンツがなかったんで、
マジでさ羽生さんよ羽生さん、うん、 あの当時私あの時もう曲芸人やってたのか、あのプロフェッショナル仕事の流儀に死ぬほどハマってた時期があるんですが、うん、多分もうやってたはずだな、うん、でまあとにかくね、うん、その羽生さんを特集した回というのがあるんですけど、うん、羽生さんは有名すぎて 2,3 回やってるんですけど、再放送も含めると、うん、であの私が一番その羽生さんってもともとなんかさ、なんていうの、もう天才すぎてちょっと変ぐらいの領域まで行っちゃってる天才の人だと思ってるので、う
ん、なんかシャーロック・ホームズ感ある。
そう、あの天才ってさ、そのなんていうの、ダヴィンチとかもそうなんだけど、うん、行き過ぎるとちょっと理解できない領域に行かれてしまうみたいなところあるじゃない。
そうそう、3歩先ぐらいをすぐ分かりきってる前提で話すから、うん、追いついていかないみたいなね、
うん、そう。でその羽生さんがおっしゃったことの中で一番印象に残っているのが、うん、あの自分はそのなんていうのかな、新しい何ていうの、手とか、うん、新しいそのなんていうのかな、誰もこれまでやったことのないアプローチとかで勝っていくっていうことこそ才能だと信じてやってきたんだけど、うん、でも加藤一二三さんを、当時全然あの加藤一二三さんがテレビ出てなかった時ですよ、
うん、
を見てて、あのなんていうのか、ずっと黙々と打ってるっていう、ただただその姿を見ていて、うん、でも当時もだいぶ78歳とかそれくらいだったんだけど、うんうんうん、その加藤さんを見ていて、続けることが一番の才能なんだっていきなりその時分かっちゃったんですよ。
あれひふみんを見て知った言葉だったんだ。そうそうそうそう、そうなんだ、
うん、
それ知らなかった。僕はその吉川さんからずっとその仕事の流儀で、うん、羽生さんが続けることこそが難しいっていうことをずっと言ってたから、うん、その話だと思ってたんですけど、
いやいや、だからあのあれだよ、うん、羽生さんのその出どころというか、うん、それが思ったきっかけはその加藤一二三さんですよ。その当時の映像を見てみても、うん、加藤一二三さん の当時のね写真がモノクロでバンって出てくるので、うんうんうん、めちゃくちゃ覚えてます。あの名前がね特徴的123なんで覚えてたんですけど、うんうん、
はいはい、
でそのなんていうのかな、目の前にいるね住吉美希さんと茂木さんに対して、
うん、
何か同じことを毎日10分でいいから20年間やり続けてくださいって言われたら大抵の人はできないはずですよって、
うんうんうん
うん、それを思い出すわマジで。
うん、
別にこれ毎日やってるわけじゃないんだけど、ラジオはね。
そうですね、うん、まあまあでもずっとラジオは続けてきましたから。
そう、
大規模に1ヶ月ラジオ休みますってこれまで一度もなかったですからね。
まあないのかな、うん、もうなんか分かんないんだよ。ライフ
お休みでその1週間空けるとか、なんかそういうのは多分 1,2、うん、回はあったと思うんですけど、何かしらが、うん、
いや1ヶ月はないだろうね、だとしたら。
いやと思いますよ、
うんうん、
だからあの吉川さんが、うん、お休みで僕がラジオやるみたいなことは、
うん、まあなんか
僕もいなかったことも多分あったかな。
あったと思うよ、うん、私一人でやらされたもん、めっちゃ嫌だったもん
自分が嫌な記憶だけは鮮明に覚えて。
人ってそういうもんだよね。
あ、うん、まあでもね、うん、煙突工場から17年ですよ、
うん、そうだね、煙突工場にするか和風極限にするかっつって、
うんね、だからなんだ、某惑星系ラジオの時に、うん、があれがもう17年前なんですよ。
うん、そんくらい経ってんだ、
うん、
ね、
ゲストで一回出ましたけどね、
うん、まあなんかね、いろいろそれこそ人間模様とか生活スタイルであるとか、
うん、
住んでいるとことか、うん、なんだろう、好きな食べ物とか、なんかいろんなものが移り変わ
った、変わった、変わった、
移り変わるぐらい、うん、なんかね、
俺も引っ越ししてますもん、
うんうんうんうん、なんかね、そうだからファンの皆さんの顔ぶれもこうグラデ気味に変わっていったなみたいな、
うん、だ残ってる人はマジで貴重ですよ。
貴重だよね、
うん、覚えてるし、うん、
ね
え、うん、だイベントで会いに来てくれた人とかも覚えてますし、で、まあ、戻ってきてくれた人もいますから ねつい最近もめちゃくちゃ嬉しかったですけど、うん、X で僕ら そのサインをして
うんうん、
なんだアイコスとかにサインをして、そう、あれもアイコスもびっくりしました、
ね、あの女の子ね、はい、
特殊なサインをした歴史もいっぱいありますからね。
iPad が一番緊張しましたね。俺はもう何でも一生言うわ、うん、もういない
んですけど、なんだっけ、あれ帽子だっけ、
帽子
服だっけ、なんか布ありますよね、
服もありました、あの銀の油性ペンみたいな、
あの真っ直ぐ書けないからなんか点をつなぐみたいな感じで書いてた覚えがすげえある、
うん、そうだね、なんかね、それもあったし、なんだろうね、なんかそのこの、17周年を迎えた中で、
うんうん、
これは、どっちにしようか、辛かった、嬉しかった、どっちも出す、どっち出せる、覚えてない、 部分も結構あって、後からあーって思ったりする。
17年間の和風曲芸の歴史の中で辛かったこととめちゃくちゃ嬉しかったこと、
うん、
俺全部基本的にドラマ CD 関連になっちゃうな。そうしたらどっちも出せる、
どっちも出せる、出せる、ちょっと出してみ。
一番辛かったの、うん、辛かったのは、うん、収録飛ばしたこと、
あの千尋の声が出なくなった時。
そう、
うん、
あれは、まあ、声優人生の中でも、うん、僕収録飛ばすことってまあないので、
うんうん、
初か 2回目かそんぐらい、
うん、
本当に声が出なかった。
本当にあのガスガスってなるとかじゃなくてってなっちゃうっていうこと。
いや、あのしゃべってる最中に声が飛んじゃう、うん、だから芝居にならない。
で
現場でこれ進行はしましたけど、うん、あの時別自分が別撮りになる以外のキャスティングで集まって、もう日程が決まった、うん、その1週間前ぐらいに、うん、あの声がてか喉がおかしくなっちゃって、
うん、
で一生懸命直してたんだけど間に合わなくて、
うん、
で当日もうやむを得ないちょっと別日その週と編集とかの日程とかの区分の中で別日抑えられるかっていうのをスタジオさんに確認して、僕だけじゃあそこでソロで収録しますから後追いでやりますっていうことでやりましたけど、
うん、
で現場に来た時だからあれですよね、4を撮ってた時だな確か、テントウムシ、
うん
うん、
だそうだね、そう、 そうあのリレー
リレーの話、うん、だあれ僕だけ一人抜きなんですよ。
そうなんだね、もう覚えてないんだけどな、まね、なんかね私ね声出なくなったっていうのがそのなんていうの、あの時林組さんの、うんうん、ギリギリラブっていう作品があってめっちゃそれはもうデビュー当時むちゃくちゃ昔なんです
か。あれですよ、だから道路蛇行してたやつでしょ。
あ、いやいや、あれは違う、蛇行したのはテコ入れプリンセス。とにかくいい、ね、そういうのはいいんですか、ね、
タイトルで事件分けるのやめてくんない。
そう、じゃあ蛇行、そうだよ、うんうん、まあいいや。で、村政あ後とかだから和風曲芸、
村政後、村政の時はだって和風曲芸絶対やってます
よ。いやちょっと待って、うん、でいつ頃かごめん、ちょっとこれ覚えてないんだけど、うん、とにかく私耳鼻科、声が、ね、出ないとか、うん、異常に扁桃腺が腫れてきた、めちゃくちゃ自覚あります、うんうん、みたいな時って、うんうん、もう本当にこのデブショーの私が、うん、もう速攻でチャリまたがってバーン行くんですよ、耳鼻科だけは、
うんうん、
私声だけは失いたくない、もう顔がゾンビになってもいい、マジで声だけは 保ちたい。
俺は本当に申し訳ないんだけれども、うん、声ももちろん保ちたいんだけど、うん、顔もゾンビになりたくないの、
うん、なんで。あのさ、潔よくなさすぎない。え、お前声優じゃん、
ね、
顔捨てろよ。
ちょっと、
え、
いや、おかしいのよ、
おかしくね。
なんで俺顔捨てなきゃいけないの。
え、顔ね、ビジュアル全捨てしろよ。
なんで、
え、
しなきゃいけない理由がないんだ。
声帯だけ残ればよくない。
いや、よくねえよ。でめちゃくちゃ嬉しかったのは、
うん、
おやっぱりもう何はともあれレジェンドの人たちと共演できたことです。
そのまあ優劣はつけらんないか、順番というか、
いや、もう順番とかじゃないです、もう全員そう、
うん
うん、あの現場、まあ、またそれだけの元気を、
うん、
和風狂言、そう、要は資金的元気、
うん
うん、もう取り戻したいと思ってますけど、
うん、
やっぱりね、まあ、この現場もそうですけどね、僕にとっては、うん、あのすごく楽しい現場なので、うん、ラジオの収録がね、
うん、
まあ、そうですけど、まあね、ドラマ CD のあの道録の現場って、
うん、
ね、他でなかなかできない、まあ、ソロで撮ることが圧倒的に多いっていうのもあるんですけど、
ドラマ CD だとしてもね、
うん、そうそう、うん、ドラマ CD でもそうだし、ゲーム収録もそうだし、
うん
うん、ゲームもスタジオにいて基本一人で収録することが、うん、それ以外が多分ゲームはないから、
うん
うん、だからドラマ CD の現場自体も少なくなったのもそうだし、
うん
うん、今だって本当に外注の一般の仕事での宅録とかありますから、
うん、
ああだからああやって役者さん同士が掛け合ってその場で生まれる
もの、なんかさ、スバルくんの時か誰か、うん、涼子姉さんだったと思うんですけど、
うん、
あのもうないもんねこういう現場みたいなこと言ってたよね。
いやいや、あのみんな言ってますよそれは、
うん、
こうやってみんなで一緒に道録をすることが本当に少ないから、
横一で 3,4 人並んで、
うんね、だすごく光栄でしたけど、スバル君の現場はみんな喜んでくれた、
ね、
出てる人たち、うん、全員。
久しぶりにこの話しますけど、
うん、
その一条さんと署名がマイク大、うん、で私と吉野さんとかがマイク中、
はい、
で
高さ、ね、
おまちゅん、純子さん、うん、小林若さんマイク小、
はい、
うん、あで両子姉さんもマイク大です、ちなみにタッパがあるので、
うん、いやだからあの身長差がね、
うん、でこの大中小、うん、もう完全に決まってます。
や山脇ちょめどりと、うん、あの市村おまさんが横一で並ぶと、うん、マジで大人と子供みたいな身長差ができちゃう
で、まあ、一条さんがね一番大きいのかな、
一条さんか、
うんうん、一条さんがすっごく大きくって、うん、でちょめがめっちゃそんなにえー、って思うほどでかいというわけではないんですけど、いや
でも結構あります、175円ぐらいは多分ある、
170は別に普通、うんうん、標準
でもまあだってそんなにタッパがある人も 2メーターいかないんですけど、
意外とね千葉さんが本当に小柄な方なので、
うん、千葉さんは小柄、
あの中か小の間ぐらいなんです
よね、膝曲げて入ったこともあると思う、
そうだね、
あの、うん、小のマイク、小のマイクって分かんないけど、
うん、
あの現場面白かった、そうだからスバル君の現場本当にね貴重、
うんと、なんかねそうだな、私はなんか良かったとか、その、嬉しかったとかね、辛かったとかね、なんかそういうのって割と混在してしまう、なんていうのかな、何でも学びにはなるんだよね、
なる
から、まあ、辛いこととかもあったんだろうけど、うん、お客さんでよく分かんない人とかがいて悩まされたんだとかっていうのは結構なんていうのかな、あの悪気がないだけに何て言ったらいいんだろうみたいな悩みとかあったりはしたんですけど、うん、でもまあ基本的には全部ざっくりと、うん、あのひっくるめて印象に残っていることっていうのは、うん、やっぱりそのなんていうのかな、あの紆余曲折自体この道、
うん、
そのファンの方との関係性とかもそうだし、うん、スタッフさんが変わったとか、
うん、
脚本を私がもうなんていうの完璧にもう書くようになった時期とか、
うん
うん、なんかなんだろう、そのいろいろあるじゃん、で南さんがもう固定になったよねぐらいに思い始めたタイミングであるとか、うんうん、なんかそういうなんかその節目節目この辿ってきた道自体がもうめちゃくちゃ印象的だし、
うん、
なんかその、なんていうの道の辿りで、うん、思い出していったら忘れていることは多分ないと思う、その道なりに考えていけば、ま
あま
あ、
そうかも、
うん、うん、
あんなこともあったこんなこともあったはめちゃくちゃいっぱいあるし、
うん、
なんかまあ失敗もすごい多かったから、
あのね最もしくったと思ってるのが、
うん、
和風曲芸発足当初 2,3 年、
うん、
もうあのテストラステス本番を全フルで撮ってたってこと、
うん、まあしくったというか、まあ、まあ経験不足だったとは思う、あれは本当
にね、そう声優さんにも負担がかかったし、
付き合わせたなとは思います、ね、そ
う、あのめちゃめちゃ時間かかったわけなんで、お昼入りでもう夜中までかかるぐらい、終電ぐらいまで、うん、っていうぐらいかかってたので、あなんかあの辺は、まあ、あのもちろんね経験によってね、うん、いろいろとブラッシュアップしていた部分ではあるんですけど、うんうん、まあ、懐かしくもあるけど、まあ、でもあれはしくったなというか、うん、
まああの迷惑をかけたなっていう感じです
ね。そうだね、うんうん、それもちょっとありますね。
そうだからスバル君の現場は本当に最初を撮った時と一番最後を撮った時で、
うん、
全然違ったと思う、勝手は違ったような気はします、
うんうんうん、
でもなんかねすごいきっちりやってた、もう一番最初に役者陣、うん、まあ、役者全員基本的にスケジュール合わせるところからもそうだし、
うん、いやスバル君は特にそうだったね、
うん、開始するときに全員何役の誰々です、よろしくお願いしますってみんなでエンジン組んで、
うんうん、
やったし、
うん、
特殊だったなと思いますね、
うん、
だからすごい貴重でした。だからそういう現場をもう一回和風曲芸をこう続けていく、それこそ僕が死ぬまでに、
うん、
もう一回やりたいなとは思ってるんですよね、ああいうあれぐらいの規模の、
うん、
うん、やつができたらいいなとは思ってます、
うんうん、
それが今の夢かもしれないですね。
なるほど、いや、うーん、まあでも、うーん、多分叶うけどね、
うん、まあまあどっかで叶えてはいきたい、
それは叶うんですよ、うん、私には分かってる、
うん、
私には勝算がある、うん、あ、これは本当信じてほしい、
うんうんうん、
私も新しい YouTube チャンネル作ったからね。
わかりましたよ、うん、だからまあ、うん、これからも和風曲芸どうなっていくかわからないですけれども、はい、いろいろと考えてることはあるので、
うん
うん、ぜひ皆さんにもそれを見届けてほしいなと思いますし、
そうだね、
まあ、僕も僕で、もっとファンを広げられるように、うん、もうずっと千葉さんから言われている、ネームバリューをつける、名前に価値をつけるっていうのを今頑張ってるところなんで、
うんうん、
ぜひね、皆さん、ちょっと時間はかかってますけれども、
うん、
和風曲芸応援してよかったっていう風に思ってもらえるように頑張りたいと思いますので、
ね、はい、
どうかこれからもよろしくお願いいたします。お願いします。
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
はい、というわけでね、やってまいりました、極限ギミシェルター。なな、やややややややややややん、ということで、セミがもうそろそろ出てきてんじゃないの。
うるせえな。
みんなね、忘れてるでしょ、私がこうやって本当に適当に喋ってると思ってんだろ。だから忘れてんだろ。
何を？
ん、私が口からものすごく適当なことばかり言っているというふうにあなたたちは思っているんでしょう。
はい。
は？なめんなよ、本当に。意味のあること以外言ってないよ。
何やんやんやん。
いやいや、それはちょっと待って。で最初のあの音つなぎのダダダダダダダダダダダダダ、あれもあの抜いて。カウントしないで。うん。でや。ブッダに言わせりゃ何でも意味あるけど。はい、というわけで、
はいはい、
やってまいりましたが、ね、皆さんからの17周年のね、メールなども、もっといっぱい欲しかったんで、来年まで。
はいはいはい。
続いて、来年はもっともう本当に山のような、なんていうの、あー、もうダメだ、出れないわみたいになれるぐらい、メールの山に埋もれ。
入り口にメール積み重ねても
らえる。いえ、印刷して置いといてよ。その、なんか、印刷置いといてっつうか、ふらしてよ。
いや、だから出口に重ねるな
っつって。いいからやってよ。で、そこだけ取ればいいじゃん。私の手がこうやって助けて。なってる、どこだけ取ればいいじゃん。
捏造する
んね、なのでね、
はい、
はい、あ、そう、私ね、悪いけどね、明日から3日ぐらいガチ寝るよ。
寝てくれよ、それ。
本当に、うん、なんだろう、
休んでください。
個人鑑定お待たせしている方であるとか、いろいろ、あと、あきらちゃんの開運ログボも、ちょっとね、まだ再開、
し
なきゃいけないんだけど、
まあ、
もうそれもちょっと、待って、
休まなくちゃいけないっていうことに本当に今気づいたみたいなんで。
そう、私は本当に昨日のルノルマンカードでガチで分かった、あ、死ぬんだなって。
だから
これは私の、なんていうの、普通じゃない生育環境が生み出したと言われるサバイバーインテリジェンスが私に教えてくれたことです。
だからもう自分のその焦
燥感が生き残りのための姿勢、
今これをしなくちゃいけないんだってガンとして聞かず、それを実行するというのが今まではこうそうしてきたんですけども、それが今あだになってるので、それが、
いや、そうなの、もうね、ようやく10分なんか作業したらふらついてくんの、
いや、だから無理だ
って。起きてられるんだよ、
限界なんだよ。
で、なんか10分20分なんか作業して、でなんかパソコンで何か物書きしてたりとか、何か作業的なことをしてるじゃん。
そうそうそう。
で、椅子から立ち上がるじゃん。そうするとフラフラってなってドーンってなんか床にもう座り込んだりしてんのよ。もうダメなんだろうね、これ。
全部をその信じた方がいいです。もうそれ、自分自身の体も本当に休まなくちゃいけないことを信じた方がいいし、ファンの人たちも、まあ、よく吉川さんが言ってますよ、このままだと私は飽きられるとか、私は、どうせ見捨てられるみたいなことをすごく言ってますけれども、そんなことはないから、みんなちゃんと待ってるから、応援してるから、A じゃないんです。
いや、もう
それもカードに出してもらえよ、みんなも私のこと信じてるかって。カードの言うことだったら聞くから。
ああ、まあそれもじゃあ聞くわ。そうそう、もうなんか私のこととかもう忘れたんだろうなって思ってるから、
そんなことはないから、みんな応援してますからね、本当に。だからようやくその休むということに対しても、私は本当に今安心をね、ちょっとしてるところなんですよ、ね、前にやったでしょ、吉川さんに汗拭いてさようやく分かってくれたかみたいな感じになったでしょ、
やっぱ自分の腕を信じてる、占い師としての。
まあまあまあ、
だからセルフリーディングで、ああと思ったの結構初めて、あんなにも、ああもう無理、これ多分やばいんだろうな、みたいな、これお客さんだったらなんて伝えていいか分かんないレベルだな、みたいな、そのバックボーンを知ってる状態だと思うっていう、はいはい、で、まあ、それを感じたので休みますということを決めたから、そのね、ローソンさん行ってね、お名前ちょっとネームプレート見るの忘れたんですけれども、ね、彼にね、
いや、だから彼にも言われたでしょ、アメージング、
アメージングとは言われてない、オーマイガーとは言われた。
いや、だから
本当ね、
それはね、衛星日本語込みじゃないとやっぱ面白さ伝わらないから、オーマイガー、どれ、
オーマイガー、チャージして、チャージして、早くチャージよ、チャージして、ペイペイチャージ。
あとコングラチュレーションでしょ。
コングラチュレーション。 今もうストップウォッチ落としそうになったわ。うん、皿お皿洗いするの、
うん
うんはい、
なんで、ぜひね、その吉川さん体調をまず整えていただいて、
うん、
ようやくですよ。もう数週間前から言ってるから、数回前の曲でも言ってるから、
うんうん、
体調を整えてから、
もうね、この休む休まないで、はい、吉川さんと喧嘩するの飽きたっつうか、もう
飽きんな、
もうなんて疲れたんだよね。もうその、うん、もうな、何が分かるわけ私のやりたいことがみたいな、なんかそんな感じのガチの怒り方をするのも疲れてきた。
そうそうそう、
うん、頑張って休みますということで、はい、この間にね、あのスノちゃんのブルーレイとか全く見てないんで、
日
産とか
見ましょう見ましょう、
見ます。それからあれ何、ネットフリックスとかで、うん、見てない映画とか死ぬほどありますから、うん、はい、
僕ももう、あともうちょっとで見終わります。戦の
よくそんな時間があるな、
うん、移動中
仕事してるな、あんた
してるじゃねえかよ和風曲芸の仕事俺ほとんどやってない。
喧嘩してないですよ皆さん、安心して、こういうこんなことは普段からしてる会話なんでね、はい、というわけでまたね、次回この場所でお会いしましょう。生放送はしばらくね、不定期になりますが、毎週の曲芸ギミシェルターはきちんとね更新していきますので、毎週聞きたいよという方は和風曲芸存続のためにもぜひプレミアム会員に、プレミアムメンバーになっていただけると非常に助かるよということで、また次回この場所でお会いしましょう。やったー、閉店ガラガラ。